それではお読みいたします。ヨハネの黙示録21章1節から8節、22節から27節。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。また言われた。ことは成就した。私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、人、硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。22節。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であらゆる主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとをそこに携えてくる。しかしすべて汚れた者や憎むべきことと偽り等を行う者は決して都には入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。以上です。
皆様おはようございます。どういうわけかちゃんとした講談が今日ありますね。安全なところに立ってます。もうずっと何ヶ月間ですね、黙示録をからですね、皆さんがメッセージを聞いてます。そしてまあ、いよいよ最後の2章に来てるんですね。今日私たちは20章、そして来週私また来ますけれども、最後の章22章ご一緒に見ていきたいと思います。でもこの20章22章はですね、一番素晴らしいところではないかと思うんですね。今朝私たちは新しいエルサレム、すなわち天国のことについてですね、考えたいと思うんです。そして来週イエス様の再臨、イエス様がですね、再び帰ってこられるということを約束されたんですね。だからそのことについて来週ご一緒に考えたいと思うんです。皆さん 創世記一章一節覚えてると思います。何が書いてありますか。はじめに神が天と地を創造しましたと書いてあるんですね。すなわちすべてのものは神様によって作られたんです。そしてその時ですね、作られたものを見て神様はすべては非常に良かったと言われたんです。口語訳じゃないかと思うんですね。甚だ良かったと書いてあるんですね。英語で very good と神様が宣告したんです。しかしご存知のように創世記の3章に来ますと全てが変わるんですね。なぜなら一人の御使いサタン、そしてアダムとエバを通してこの良い美しい世界に罪と悪と死が入ってきたんです。だから今日私たちのこの世界はですね、本当に罪と悪に満ちているわけなんです。私たちは壊れた病んでる、そして死んでる世界に生活していると思います。ですから多くの人たちはですね、この世の先を考えると見るとこの将来は非常に暗いではないか、非常にもう不安定なんですね。でもクリスチャンとしてですね、この世はもう神様の世であると信じているんですね。ですからこの世の将来は神様の御手の中にあるんです。人間の歴史はですね、人間が支配しているものではなくですね、神様がですね人間の歴史を支配していらっしゃるわけです。まあ、ずっと黙示録を学んでいくとですね、確かにこの世の中にですねサタンの力、サタンの働き、サタンの影響が非常に大きいなんです。でももう一つは明らかなんですね。それは神様の力、神様の働き、神様の影響はサタンの、力、働き、影響よりも大きいです。ですから20章の終わりに行きますとですね、神様の敵すべてがですね滅ぼされているということがわかるんですね。罪と悪と死と、またサタン自身もですね、またサタンに仕えているしもべたちがですね完全にもう破壊されているわけです。そして21章、今日の箇所ですねを見るとですね、ヨハネの幻が続いてます。21章一節、ヨハネは言うんです。また私は新しい天と地とを見た、新しい天と地とを見た、以前の天と以前の地、以前の地はですね罪だらけ悪に満ちた地は過ぎ去り、もはや海もない、すなわちすべてが新しくなりましたんですね。二節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。 同じようなことがですね、9節と10節に書いてあります。どうぞご覧ください。9節の後半、一人の御使いはヨハネに言います。ここに来なさい、私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょう。そして御使いは見た目によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。同じ、場面ですね。そしてもう11節からずっと今日は詳しく、学ぶ時間がないんですけど、その都エルサレムという都の様子がですね、詳しく描写されているんですね。説明されています。その土台、そしてその城壁、そしてその門ですね。またその町の長さ、高さ、広さ。そしてこの町はですね、神様の栄光に満ち溢れているわけです。このずっと21章、そして22章の最初の方、ずっと読むとですね、この都、エルサレムは2つのことを象徴しているんです。一つは、新しいエルサレム、永遠の都、すなわち、それは天国なんですね。昔、旧約の時代ですね、エルサレムという町ですね、都とも言ってもいいんですね、非常に美しい町だと言われています。ですから特に詩篇を読んでいくと、時々ですね、エルサレムの名前が出てくる、その町の名前が出てくるんですね。例えば詩篇の48編の1節と2節、次のことが書いてあります。主は大いなる方、大いに褒めたたえるべき方、その聖なる山、我らの神の都において、高嶺の麗しさは全地の喜び。だからその聖なる山はですね、そして我らの神の都において、その言葉はですね、エルサレムはですね、山の、大きな山ではないんですけど、山の上にできたわけなんですね。ですから遠くからですね、エルサレムに向かって旅をしているユダヤ人たちではですね、その都を見ることができたんですね。また都の中にあるその神殿、宮を見ることができたんです。今でもですね、やはりエルサレムはですね、非常にきれいな町と言われています。私は行ったことはないんですけど、でもできてからですね、エルサレムという町はもう何回もですね、その町はですね、神の都である、何回もですね、攻撃され、敵に攻撃され、また、破壊されてたんです。でもここでですね、この新しいエルサレムがですね、天から下ってきてるんですね。そしてこの都はですね、新しい、エルサレムはですね、永遠の町だけではなくですね、最も美しい、最も清い、最も安全なところと、いうことが言えるんですね。ですからこの新しいエルサレムはですね、天国のことを象徴しているんです。でももう一つのことですね、象徴している、と思います。 9節の、これは22節、22章の9節の終わりに、ごめんなさい、21章の9節の終わりに書いてありますように、一つの民があるんですね。この民は子羊の妻である花嫁と書いてあるんです。ですから、この新しいエルサレムはですね、天国と同時にですね、神の民、子羊の、花嫁を象徴しているわけです。キリストの花嫁なんです。ですから、19章の7節と8節に戻ってください。19章の7節と8節。こういう言葉が書かれてあるんです。私たちは喜び、楽しみ、神を褒めたたえよう、子羊の婚姻の時、他の訳では婚礼の日が来て、花嫁はその用意ができたのだから、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることは許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。この生徒たちはキリストのものなんですね。神の民なんです。なぜなら、彼らの、神の愛によって彼らの罪が許されて、彼らがですね、神様の、子供と、なったんです。ですから私たちもですね、許された者として、神様の恵みを受けた、キリストを受け入れた者としてですね、この、民に含まれているわけですね。私たちもキリスト の花嫁であるんです。ですからこのヨハネが見てるですね、この美しい新しいエルサレムは天国のことと同時にですね、神の民を象徴しています。ほとんどの人たちはですね、聞いたらですね、天国に行きたいんですね。そしてでも天国はどういうところですかと聞いたらですね、おそらくあまりはっきり答えられないじゃないかと思うんです。でもここでですね、天国についてですね、4つのことの、学ぶことができるんですね。たくさんあるんですけど、私4つだけですね、選びましたんです。まず第一ですね、天国というところはですね、神様の栄光に満ちたところなんです。21章の23節ご覧ください。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは、神の栄光が都を照らし、子羊が、それはイエス様ですね、子羊が都の光だからである。ですからこの都はですね、光にもう満ちているわけですね。そしてこの光は何を指しているんでしょうか。その光はですね、命、また真理、真実、清さ、正義、美しさなど、すなわち 暗闇のもう正反対のことを指しているわけなんです。ヨハネは一つの手紙の中にこう言いました。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。そしてイエス様も言われました。私は世の光です。私に従う者は決して黄泉の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。ですから天国はですね、光に満ちているんですね。すなわちその光は神様の栄光を象徴しているんですね、指しているわけです。第二に天国はですね、is filled with the presence of God、神の臨在というんでしょうか、神の臨在に満ちているんですね。21章の3節ご覧ください。その時私は自ら出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、旧約の時ですね、幕屋、そして幕屋の後ですね、その神殿はですね、神様の臨在をそこにあったんですね。至聖所というところがあったんですね。最も清いところですね。そして神様はそこにいらっしゃると、ユダヤ人たちが、イスラエルがですね、信じたんです。だから神様はですね、ご自分の民と中にいらっしゃる、神と共に住んでいらっしゃるという意味なんです。でも今は幕屋はないですね。また神殿もないんです。そして必要でもないですね。なぜならですね、聖霊様を通して神様ご自身がですね、私たちのうちにいらっしゃるんですね。一人一人のうちに聖霊様が住んでくださるんですね。私たちは神の宮であるんですね。また教会全員がですね、神の宮と呼ばれています。22節ご覧ください。ごめんなさい、その前にですね、ご存知かどうか分かりませんけれども、今月ですね、何百万人のイスラム教の信者がですね、メッカという町に向かって旅をしているんですね。これはもう本当に聖なる旅と、ハージというんですね、 HAJJ。 なぜかというとですね、そのイスラム教の教えによるとですね、生きている間ですね、一人一人ですね、イスラム教の信者がですね、メッカという町に一度だけですけど、一度行かなければならないなんですね。それが救われるために行かなければならない。ですから毎年ですね、この頃ですね、もう全世界からですね、イスラム教の信者がメッカに向かって旅をしてるんです。メッカはですね、a sacred place、 清いところ、性別されたところであると、イスラム教が、の教えなんですね。でもクリスチャンにとってそういうところはありません。もちろん礼拝のためにですね、性別されたところがあるかもしれない。でもそれは清いところですね。そこに行かないと礼拝を捧げることができない、そういうようなところではないんですね。なぜならですね、神様は今はですね、ああいうところとまたこういうところに住んでらっしゃるんじゃなくて、神様はどこにいらっしゃるかというとですね、私たちのうちにいらっしゃるんですね。聖霊様を通して私たちのうちにいらっしゃるんですね。だから there are no sacred places for the Christian. No place where God lives. この地上でですね、神様が住んでらっしゃる、泊まっていらっしゃるというところがね、全然ないんです、ね。22節をご覧ください。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と、子羊とは都の神殿だからである。ですからこれを読むとですね、天国にあるその都を神殿は場所ではないんですね。建物ではない、神様ご自身、また子羊ご自身なんですね。ですから天国に行けばですね、その天国は神様のいらっしゃるところなんですね。It's filled with the presence of God. 第三ですね。第三に、天国は癒しのところなんです。A place of healing. 四節をご覧ください。彼らの目も涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。これらの言葉はですね、五節の身を私はすべてを新しくすると関連してますね。考えてください。私たちがクリスチャンになると、心の戸を開けて開いてですね、そしてイエス様を受け入れると、聖書によるとすべてが新しくなります。もう歌いました今朝ですね。私たちが新しく作られたものなんです。すべてが古いものが過ぎ去った、すべてが新しくなったと聖書に書いてあるんですね。新しくなったんですけど、でも神のイエス様のものを通して私たちは死ぬまでですね、罪と戦わないといけないんですね。時々私たちの信仰が激しく試されているんです。または疑問や悩み、痛み、苦しみ、悲しみ、病気、失望、涙、悲劇、嫌な思いで、たくさんのつらいことを経験します。これは 事実なんですね。この信仰生活の事実ですね。すべてが新しくなったという意味はですね、私たちが新しく生まれ変わったんですね。心が変えられたんですね。今私たちは神様の子供であるという意味なんですね。でも いろんな戦いがあります。私たちいろんなことを嫌なことを経験します。しかし天国に入ると違います。天国に入るとですね、嫌なことですね、もうすべて残して入ります。だから本当にその時 100% すべてが新しくなるですね。私たちは罪のない清いところに入ります。そしてもう全身全霊が完全に癒されています。だから書いてありますように、もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ですから天国でもう全てはパーフェクトですね、完全である。全ては神様の御心にかなっているわけです。だから天国は完全な賛美、完全な愛、完全な喜び、完全な平安、完全な安らぎ、完全な自由、完全な服従ももう満たされているんですね。完全なところ、なぜなら神様がおっしゃったように、見よ、私はすべてを新しくする。だから第三は、天国は癒されるところなんです。最後にですね、天国は全世界の人のために、 Heaven is a place for the whole world。24節をご覧ください。21章の24節。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。おそらく今日ですね、世界中で神の民が集まって礼拝を捧げているんですね。二人三人だけであるかもしれないですけど、でもイエス様の皆が崇められているんですね。全世界で覚えてますか。イエス様が天に帰られる前に弟子たちにこう言われました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。イエス様はユダヤ人として生まれて、そしてユダヤ人の間に、主にユダヤ人の間に働いていたんですね。しかしこの世の救い主としてこの世に来られたんですね。ユダヤ人の救い主だけではなく、ユダヤ人でない、その当時異邦人というんですね、ユダヤ人でない全世界の人たちの救い主として生まれてきたんです。ですから少し戻って、黙示録の5章の9節を見ますと 4つの生き物、そして24の長老たちが子羊イエス様に一つの歌を歌ってます。五章の九節、この歌なんです。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない。あらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々をあがない。天国に行けば共通の言葉は何でしょうかね。わかりません。まあ天国語でしょうね。でも共通のテーマがあるんですね。その共通のテーマは賛美と感謝なんです。ですから全て作られたものはですね、同じ歌をご一緒に歌います。同じ五章の12節と13節をご覧ください。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこういうのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。ですから天国はで全世界の人たちが、まあ、全世界の人というといろんな国々からですね、人が集まって来るのです。全てがですね、イエス様の血によって全てその子羊の命の章に名前が記録されている人たちが天国で集まって賛美と感謝を捧げます。皆さん天国に行く準備が、できていますか。まあできていると思います。ですから今日死んだら、いや私は天国に行けるという確信がありますか。最後にちょっと、14章、ヨハネの14章の開きましょう。この言葉はですね、イエス様が天に帰られる前に弟子たちに言われた言葉なんです。この言葉はよくお葬式の時ですね、使われています。イエス様は弟子たちに、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。そしてイエス様は天国のことについて話をします。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。 私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知ってます。トマスはイエスに言った。主よ、どこへいらっしゃるのか私たちは分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理である。真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人父の御元に来ることはありません。ですから、天国への道は、おイエス様ご自身なんですね。ここでイエス様は、私は道であり、真理であり、命である。私を通して出なければ誰一人父の身元に来ることはありません。まあ、この言葉よりも明確な、言葉はないと思うんですね。特にその救いに関する言葉。イエス様はその道、その真理、その命である。ですからやがて私たちみんなですね、天国でもう一度お会いできるんですね。そこで私たちは声を一つにして、ここと同じように声を一つにして賛美を賛美します。それは素晴らしいではないかと思うんですね。ですから皆さん天に召される前 までですね、一生懸命にですね、神様に感謝しながら仕えていきましょう。アーメン。
それでは無理のない方はお立ちください。
She knows.
様、私たちのためにこの美しい永遠のエルサレム天国というところを備えてくださったことを本当に心から感謝いたします。この世の中にさまざまな悩みがあります。ところが天国、もし私たちがイエス様を信じるならば、天国という私の心のふるさとが待っています。どうぞ神様、私たちがその天国に召されるまでイエス様を愛し、またイエス様に従うことができるように助けてください。どうか主イエスキリストの素晴らしい恵み、父なる神の変わらない愛、また聖霊の親しき交わり、私たちと共にありますように。アーメン。
はい、それではどうぞご着席ください。これで礼拝は終わりますが、その前に、ご報告をさせていただきます。主婦をお持ちで、ありましたらどうぞご覧になってください。それでですね、来週12月6日の礼拝は通常通り日後礼拝を9時半から礼拝堂にて行います。聖餐式も行われます。それでですね、12月の合同礼拝は13日になっております。それから来週の12月6日のフェローシップアワーは、日後部のしきり屋さんと新選組さんになっておりますので、お手配の方よろしくお願いいたします。それから内容を、ご覧になっていただきたいと思うんですけど、特にそれ以外でご報告される方ございますか。上野さんないそうですので、手法をよく見てですね、ご質問あれば係の方に、お伝えください。時間にもなっておりますので、あとこれにて終了いたしますけれども、皆さんお互いにご挨拶をしながらですね、終了したいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。